子供がいる家庭っていうことを前提でこう知れ渡っちゃってるから、もう誘拐とかね、こう空き巣とかね、そういう犯罪グループの手に渡ったらもうとんでもないことになりますよ。下手したらクレジットカードの番号だって流出してるかもしれない。これは隠してるだけ。そこまで行くともうベネッセとんでもない、こう、赤字になっちゃうから、
うん、
こうマスコミに頼んで隠してるだけなんですよ。
うん、いや、絶対に漏れてる気がする。
どれでね、ベネッセ。もう解約したんだよ、うちは。うちは解約したのにダイレクトメールがずっと送られてきたんで、そこでさらに送られてきたものがさ、申し訳ございませんっていう、こう、詫びのね、メール、ダイレクトメールなんか。そんなもので済まされるかっつうんだ。
なんか一回、お金が出るとか出ないとかって話ありましたね。
それも一つのね、お詫びの仕方だよね。
うん。
うん。お金というか、まあ、ベネッセは結構大きなグループですからね。そのベネッセグループのどこどこで使えるポイントは差し上げますでもいいわけだよ。
うん。
ね、まあ、そこで変な手続きがいるとかだったらダメだよ。だけど手軽に使えるポイントとしてね、くれたり、うん、なんかカタログ的なものを送って、お好きな商品差し上げますとか、
うん、
そういうお詫びの仕方もあるし。
あるね。
うん、
やったのか。
ん？
やるのか。
やらないでしょ。
やらないんかい。
うん、
なんか結局具体的な数字が一回出たんですよね。
うん。
うん。その賠償するにあたっての。
うん。
で、それをどういう形で返還するかは今検討中ですみたいなのがニュースで出て。
あ、そうなの？
ええ。で、小倉さんもなんか取り上げたような気がするんですよね。
うん。
その話。
うん。
で、もう、でもこんだけ漏れちゃその額じゃ足りないでしょみたいな話をしてたのをちらっと聞いたんですよ。
うん。
うん。なんでもしかしたら具体的に何かしら返金返納があるかもしれないですけど、
うん。
あ、どうなんでしょうね。
それがさ、小高みたいに契約中の人だけだったらまた腹立つな。
うん。
ちゃんと解約したにもかかわらずダイレクトメール送っている先で名簿が流出したならそこもちゃんとしてほしいよね。
いや、でも多分、契約者だけじゃないんじゃないですか。多分契約者だけっていうのが今度報道されると、
うん、
そうじゃない人たちからもう下手すりゃ訴訟されるんじゃないですかね。
うん。
うん、そこまでのリスクは負わないだろうとは思うけど、そもそもそんな損得で考えてほしくないけど、
うん、
うん、まあでもやるんだったらちゃんとやってほしいですね。
うん。ちょっとベネッセの話長いから。
いや、
気をつけて。
お前や。お前や。
もう、どんだけベネッセベネッセ言うのよ。
うちは解約したからめちゃ言うてた。まあまあまあまあまあ。やめよ、
うん。
ベネッセの話やめよ。
もうやめよ。
うん。
ベネッセ知らない。
なんかもっと明るい話しよう。
ね。
うん。
島次郎の話とかするじゃん。
うん？ベネッセか。
ベネッセか、これも。またニュース届いておりました。
お、
大塚さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもありがとう。
うん、本当に。
話題のニュース、関根麻里さん、韓国人歌手 K と結婚。
うん。
これね、K さんだよね。イニシャルではもう何でもなく芸名としての K さん。
え？
あの人、ね、なんかお話とかもすごい面白いイメージあって。
ええ。
関根麻里さんと、なんか、こう、は明るい家庭を築けていけそうな気がしてるね。
ああ、
うん。
あ、じゃあいいことですね。
うん。なんかいいね。関根麻里さんってやっぱりさ、関根勤さんの娘さんだからさ、やっぱりこう、テレビタレントさんもさ、こう、先輩の娘さんとお付き合いなんてっていう方多いじゃん、きっと。
はいはいはい。
だからやっぱこういう韓国人の方とか、そういうところからの方がやっぱり実りやすかったんじゃないかな。
う
ん、
そうですね。
うん。
まあ、韓国、中国ね、意外にね、日本人が苦手な方とかもいらっしゃいますから、こういうところでね、
うん。
いけちゃうよっていうね。
うん。
うん。まあそんなことはミクロも思ってないですよね。うん。ただまあ、いい人同士がくっついたんじゃないかなと。
うん、いい人同士だと思う。
うん。
続きまして話題のニュース。アイドリングの菊池亜美さん、11月のコンサートをもってグループを卒業。なるほど。
ああ。
菊池亜美さんね。まあでも、卒業した感覚でテレビ見てますけどね。僕はなんかは。
ああ。
あんまりアイドリング代表、アイドリングさんがバッて出てる番組を見てないからかもしれないね。うん、その中に菊池亜美さんがいれば、 改めてアイドリングの人なんだなと思うけど、まあ、結構ピンで、もうどのバラエティ番組も出ちゃってるから、うん、あんまりこうピンとこないかな、うん。
そもそもグループって感じしないですね、確かに。うん、あまあ、よかったんじゃないですか、じゃあ。
うん。うん、まあでも、また涙涙の卒業になるんじゃないですか。菊池亜美さんって結構な古株ですよ。
あ、そうなんですか。
確か、アイドリングのもう初期メンバーに近いぐらいの、だと思いますよ。
いやー。
うん。
アイドリングもよくわかんないからな。
他にも何かね、話題のニュースあったら、最後一つだけ、拾ってお別れしたいなと思いますよ。
うん、
はい。まあ、今回はね、メインはやっぱりこの沖縄そばですよ。厳選なる抽選結果の末、
うん、
ライスカさんに見事、当選ということになりました。
熾烈な戦いでしたね、
うん。うん。あんなに盛り上がったのは今までないよ。
もう本当に。
うん。
ご自宅に伺って作って差し上げたいぐらいですよ。
うん、ぐらいだね。うん、ねえ、そうだね。せっかく伺って作るなら、ちゃんと早期も用意して。
そうですね。
早期そばとしてね、お届けしたいぐらい。
ちょっとアンテナショップで買ってきます。
あうん、これと同じのもう一個あったから、みんなで食おうぜ、みたいになりそうだけど。
うん、そうですね。
うん、お好みにより、豚チャーシュー、かまぼこ、ネギ、豚生姜、紅生姜を添えますと、一層意識召し上がれます。
そう、沖縄そばね、ほんと紅生姜。
うん。
おすすめですよ。
小田君結構ね、豚骨でも紅生姜入れるもんね。
あ、入れます、入れます。
うん、だいたい、こう、替え玉子とかにね。
そうそうそう。
うん、
ガーリックパウダーもね。
ガーリックパウダー。もう、クワンクワンじゃないかよ。
クワンクワン、クワンって来ちゃったね。
前俺一人でクワンクワン行ったんだよ。
あ、本当に。
うん。
どうでした？
スープ7だった。
おいいじゃない
ですか。あ、8だったかな。
うん。スープ7とか8とかっていうのは、そのクワンクワンっていう、豚骨ラーメン屋が、あって。
うん、製薬の方に、ね。
そうそうそう、製薬。製薬はいいんだ。製薬の方に、神奈川県の製薬の方にありまして、うん、もうそこのスープの出来っていうのが日々違うんですよ。
うん。
うん、で、1から8までの段階があるんですけど、まあ7っていう彼がですね、遭遇した、スープの段階っていうのはもう、うん普通に上から2番目ですよ。うん、もうなかなかの状態ですね。
でね、1,2,3,4 ぐらいだとね、値段が安くなるんだよね、ちゃんとね。
そうですね。
だから俺の予想としては、1,2,3,4 ってむしろそっちの方がレアなんじゃないかとも思ってるよ。
そうですね。確かもう1とかになると店が閉店っていう、ね。
だってお店としたらさ、安くしたくないからさ、もう5にしよう、5、5、5! っつって。
うん。
値段を下げないギリギリの最低ラインにしそうだから。
そうですね。
これむしろ3、4あたり食いてえな、
うん。うん。ですね。まあ僕らの住んでるところからその瀬谷っていうところまでだと、うん、そこそこ距離があるんで、
うん、
仮に5だとしても僕食いますね。
うん、まあそうね。行ったら食うし。やっぱりね、行くと岩のりは欠かせないな。
わかる。岩のりチャーシューっていうのもあって、岩のりが。
岩のり乾燥したね。こう岩のりがね、ドサって乗っかってるの。だからもう常にこうパリパリしたところもあり、スープに溶け込んだ海苔部分もありでね、麺と一緒に食べる。
そうなんですよ。
うまい。普通のペラペラの紙状の海苔だとさ、その一口で海苔いっちゃうともう海苔一枚しかないとかさ、そういう海苔の配分が珍しいけどさ、岩海苔だとさ、もう何回食べても海苔くっついてくるよみたいな。
そうなんです。麺にめちゃくちゃ絡むんですよ。しかも岩のりが溶ければ溶けるほどね、パリパリの部分がなくなっていくと、ちょっといい具合にスープの濃さも上がってくるわけですよ。
うん、
ああ、足りなければ追加もできます。
替え玉して、ね、味が薄いなと思ったら、タレ付きって言えばいいんです。ね、味が薄いな、うん、さらにスープも足り、少なくなってきたな、じゃあスープタレ付きにすりゃいいんです。
美味しいよ。本当に美味しいよ。
ちょっとね、お値段はね。うん、3桁、4桁いっちゃうんだけどね。
そうですね。うんうんまあ、高い方だけど、まあ、払った甲斐があったなって思える食事になると思います。
うん、僕はね、とある方のお通夜の帰りに一人だったんで、クワンクワン行こうと思って行ったんですよ。で、行ったらガラガラなわけ。誰もいないの。
うん、
クワンクワン潰れちゃうのかなと思って。そしたら、ちょうど8時に俺入店したらしい。だからもうその日最初のお客だったの、
うん、
遅いんだねあそこね開店が、ね、8時からだったの、
うん、
でもう食べてる間に続々と人が集まってね本当にまだまだ繁盛してますね
あそこは潰れないですね。一見見た目潰れそうなんですけど、潰れないんですよ。
そう。なんかね、本当海外のね、あの、アジアのね、こう、屋台みたいな店構えなんですよ。ちゃんとしてないんだよね。
そうですね。ちょっと斜めのところに立ってるんで、大湾とかも一緒にね、こう、斜めになったりするんですけどね。
お店の名前は、クワンクワン。クワンクワン。全部ひらがな。で、検索すればすぐ出ます。
ねえ。岩のりラーメンか、まあ、最初からドンタク行ってもいいかな。
ドンタク？ドンタクだと全部乗っかってんだっけ？
ドンタク全部乗せですね。で、まあ、一通り具を味わっていただいてもいい
です。でも全部乗せだと岩のり乗ってないよね。
ああ、乗ってないですね。
岩のり抜きの全部乗ってるだけだから、キクラゲとかチャーシューとかそういうものが乗ってるだけなんで。
じゃあ、岩のりだな。岩のりラーメンだな。1100円。
で、でね、さっき言ったガーリックパウダーね、これはね、替え玉した時に、ちょっとコク、もっとなんかインパクト欲しいな、慣れてきちゃったからね、インパクト欲しいなって思った時に、こう、胡椒ではないガーリックパウダーっていうのがね、棚に置いたんでね、それをかけるとね、ニンニクの風味がもう、自由に調節できて。で、パウダーだからあんまり、その日は臭いかもしれないけど、次の日まで残らない。ニンニク臭さなんで、僕は普通のこうギュって潰すニンニクよりも、まあ、あのガーリックパウダーの方が好きですね。
ね、
うん、
仕事終わった後ぜひって感じですね。
ということでね、まあライスカさんもね今回たくさんコメントくれたんでね、決してあと一個の話題ねえじゃねえかよという不満は言わずに終わっていきたいと思います。
皆さん、トイキそば美味しく召し上がってくださいね。
なんとね、何かつけようかな。なんかね、あ、こんなこともあるんだと思わせたいじゃん。
うん。
何つけようかな。
なんか、コンビニで買ってきます？
なんかつけるよ。聞く力のプレゼントで。何かつける。いつも手紙はつけてんだけどね。
おー。
ちゃんと。特別に。沖縄とは関係ないかもしれないものをつけますので
。はい。お楽しみ
に。お楽しみということで、次回もですね、8月の木曜日になりますね。21日。
はい。
ですね。木曜日深夜24時10分からお送りします。これを過去放送分で聞いてる方、ぜひ生でも聞いてみてくださいよ。僕の、その、いつもと違ったね、刈り上げヘアになってるかもしれないし、もう伸びちゃってるかもしれないし、はい、なんか、ゆうすけがもしかしたら坊主になってるかもしれないですよ。
ありえる、ありえる。
ね、動画じゃなきゃ楽しめない面白さがそこにはある。僕だっていろいろな表情をつけて喋ってるわけですよ。身振り手振りで話してるわけですよ。だからやっぱりね、動画でも見てほしいと思ってるよ。
そうですね。そのためにも、この2ブロックにしてみたい。
そのためにしてるわけじゃないんだけど。そのためにしてんだったらもっと話すけど。そのエピソードも。まあ、その人を見て、楽しめる部分もきっとあると思うんだよ
ね。そうです
ね。うん。だいたいコメントで触れてくださることは全部拾ってきますからね。こっちはね。はい、だからやっぱこう、リアルなトーク、ね、コミュニケーション、楽しんでお送りしていきたいと思っておりますので。
はい。
ぜひですね。ぜひ。見て聞いて楽しんでください。
はい。
ということで、横断歩道の生放送終わっていきます。この声が、キクッチョでした。
生放送ならではの、
の適当でもいい感じ。
はい。今日はたまにメガネの、小高でした。
小田っちょ
でした。小田っちょなんか抵抗ありますわ。
小田っちょ
なんか。
でもダッチョじゃん。
あ、ダッチョだ。ダッチョです。
俺は一緒に働いてた頃ダッチョって呼んでたんだ。
そうなんですよ。
誰にも浸透しねえからさ。恥ずかしくなってきちゃった。別に俺が考えたわけじゃないんだよ。なんて呼ばれてたって言うから、周りの人からは、地元の人からはダッチョって呼ばれたりします。じゃあ俺はダッチョって呼ぶよって言ったんだけど。
結局俺浸透したな。地元
で。俺らが働いてる職場では誰一人ダッチョって言うのよ。ほとんどの人は小高さん。
そうですね。俺大体仲いい人は、よくよく考えたら小高ですわ。
小高。
うん。
いい名前だよ。
いい名前だよ。大体小形か。岡田か、まあ、その辺に間違われますけどね。
大高いないもん、今までで出会った友達の中に。
いないでしょ。
よ
かった。
かっこいい。しかも、高っていう漢字は旧漢字だから。
はしごだか。
はしごだかだから、かっこいい。
かっこいい。
バイバイ。
またね。
へい。